アオトラ FM 第71回目。第71回目はゲストにおにぎりさんをお迎えしております。おにぎりさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速自己紹介をお願いします。
はい、私おにぎりと言います。インターネット上というかツイッター上では、ID おにぎりアンダーバーで、活動しております。今は銀座にあるですねデジタルマーケティングの会社で、新規事業のテックリードとして働いております。
そんな感じで。
そんな感じで、はい、はい。
おにぎりさんと初めて出会ったのは多分ラボですかね。あ、違うか、しがないラジオミートアップ的なイベントか。
おそらく、あ、でももしかしたらあれかもしれないですね。サーススクラムミートアップっていうコミュニティがあって、多分そこで初めて会ったのかなとなんとなく思ってます。
なるほど。
はい。
イベントでお会いしてもう1年ぐらいですよね。
そうですね、はい。
なんだかんだよく飲む機会が多くて。
そうですね。
なんか飲み仲間な
飲み仲間ですも
みたいな感じで、
はい、
よくお世話になっておりますって感じなんですけど、
こちらこそ。はい。
そんな感じでおにぎりさんと今日アウトライフM収録するテーマなんですけど、まあ、特にテーマないってことなんで、
はい、
まあ、自己紹介から深掘りしていこうかなと思うんですけど、
はい、
そもそもなんでエンジニアになられたのか、なろうと思ったのかってあたりから聞いてってもいいですか？
なんかエンジニアになろうというか、そのウェブというかコンシューマーが気軽に触れられるようなアプリケーションを作ったりとか世の中に出したりするっていう仕事に関わりたいなと、まあ昔から思っていて、でそういうチャンスを手にするためになんかソフトエンジニアっていう道があったのでそれを選んだっていう感じですね。
それコンシューマー向けになんか関わりたいっていうのは大学ですか？
まあそうですね、なんか大学で、大学院まで行って、次になんか就職活動しようとしたときに、そういうことも やんわり思ったんですね。で、当時はなんか、ま、頭にこうエンジニアとかそういうこともないんですよね。うん、なんか普通の、その、4年生の大学卒業して大学に行ってるので、なんか武系か林系、理系かみたいな、あとは自分の研究内容はわかるけど、なんか仕事として、なんかエンジニアリング、とか研究とかそういうサイエンスとかの違いもよく分かってなくて、とりあえず一旦そういうことを思いながら、まあその一社目の結構大きい通信事業者なんですけど、そこでもまあウェブのアプリケーションとか作ったりとかする、ポジションはあったので、一旦なんかエンジニアというよりそのチャンスが巡ってくるかもしれない会社員になろうっていう感じで始めたって感じですね、キャリア
は。ああ、なるほど。じゃあなんか明確にエンジニアになりたいとか、なんかウェブ系とかSIRとかそういう思いがあったわけじゃなくて、
はい、
なんとなく自分のやりたいことに近づけそうな
そうですね
ところからキャリアを積み始めていったみたいな、
はい
はい、大学はどんな感じの生活だったんですか？
大学はなんか学部実はなんか1年留年してて。
あ、そうなんですね。
学科としてはなんかこう、電気電子情報工学みたいな、電気の科の勉強もあるし、情報もあるし、通信の勉強もあるみたいな。まあ、結構大学よくそういう学科があるんですけど、そういうとこでまあ勉強してて。で、大学の1年までは結構真面目に行ってたんですけど、途中からなんか授業とかがあんまりつまんなくなっちゃったというか、
うん、
俺これなんで学校行ってんだろうなっていう風になっちゃって。で、当時なんか、アルバイトをしてる先で仲良くなったそのフリーターの人たちがいて、その人たちと遊び始めて、なんか大学にもあんま行かなくなって、留年したっていう感じですね。
はい、留年しちゃったのは途中2年とか3年とか、そういう感じだったんですか？
なんか3年から4年に行くときに研究室に配属されるんですね。
はい、
それで卒論書いて、4年で卒業っていうのがまあ一般的なんですけど、
はい、
単位、4年、3から4年に上がるときに研究室に配属されるのに確か必要な単位数があって、
はい、
それが足りないと4年に研究室入れないんで、まあ、普通に留年みたいな感じになっちゃう。自動的に留年っていう感じですね。
それなんか今の話聞いてて思ったのが、大学行く意味ないのかなみたいな、そういう感じになったのに、うん、結局院まで行かれてるわけじゃないですか、
はい、
なんかそこの気持ちの切り替えというか変わりようみたいなところってどういうところにあったのかなって気になるんですけど、
まあ第1個目が、うちの大学自身、うちの学科のほぼほぼ全員が大学院に行くっていうところが1個あって、で2個目は結構な割合の人が学校の推薦を取って就職活動するっていうのがあって、でその3つ目が大学院に行ってる人から優先的にこの推薦の枠があるんですけど、それが取れるので、まあ、平たく言うと就職のためですね、大学院ってのは。
なるほど。結構珍しいですかね。僕大学行ってないんで分かんないですけど、
はい、
大体の人が院まで進む大学っていうのは結構珍しい方なんですかね。
分かんない。でもうちの学科全体はもうみんな大学院っていうか、ほぼほぼ大学院だったんじゃないかな。でも4年でもちろん就職してる人も中にはいますけどね、かなりの割合が大学院まで行くっていう感じの方が多かったですね。
大学院ではどんなことやられたんですか？
大学院ではその当時の言葉を使うと、なんかデータマイニングとか、機械学習とか教科学習とかやってる研究室に入って、
うん、
私はなんか教科学習とかデータマイニング、データ解析というよりは、なんかその時系列のシミュレーションをどうや効率的にやっていくかみたいな、そういう研究をやってましたね。はい。
時系列の効率。
なんかある N っていう時間の中で、N プラス1の時間どういう状態が遷移するだろうかみたいな分布が与えられて、その分布ごとにこうそのあり得る種をサイコロ振るみたいに次の状態を選択するんですね。いわゆる機械なんだ、その計算機側で乱数振って、その分布に従う乱数振ってその回ピックアップしていって、でもこう連続していって時系列を追って全体的にどういう動きをしていくかみたいなシミュレーションするみたいな。はい。なんか生物、なんか DNA のこの螺旋をどう組んでいくかみたいなとか、あとはなんだろうな、そういうよくあるのは、なんか、こう、細菌がどうやってこう広がっていくかみたいな、あとは渋滞がどうやって広がっていくかとか、そういうのがによく使われるやつですね。
それ研究楽しかったですか？
いや、なんか、もう日々勉強してる間に終わったって感じですね。すごい難しくて、でもちろんその自分の研究課題とは別に、その研究室全体として勉強してることもあるので、自分の研究課題とは関係ないことも広くある程度勉強しないといけないので、最初はもう統計の基礎的な勉強からし始めて、結構いろいろ勉強しましたね。なんかいろんな数式が出てきてちょっと難しいなとか、いろんな論文読んだりしながらしてましたね。
どちらかというと理数系のガチガチの。
そうですね、なんか数理とかそういうのに近いかもしれないですね。統計の勉強をいっぱいしましたね。
統計の勉強って僕全然やったことがないんでイメージがわからないんですけど、具体的にどんな感じの勉強されるんですか？
こんな勉強したかな。
覚えてないですか？
そう、仕事でほぼ使わなくなっちゃって、あんまり覚えてないんですけどね。なんか、なんだろう。何があったかな。統計、まあなんか、今、多分、ピンとくるところで言うと二分儀探索とか、まあそういう探索系は、あれも統計とかに近いかもしれないですね。統計的に、的な文法を歪ませずにどうやって、効率的に探索していくかみたいなのも、結構比較的統計の知識とか、まあ、確率の話も結構あるんで、そういうのがありましたね。
なるほど。いや、結構大学院まで行った時にはもう勉強するかみたいな感じで、まあ、真面目に結構通って、
そうですね。
就職のためにやるぞみたいな感じだったんですね。就職自体はその推薦で結局入ったんですか？
そうですね。学校推薦で入りましたね。 その枠を取っちゃう、なんかね、枠を取ると、なんかね、面接が、まあ、会社によるんですけど、一回しかなくて、いきなりこうラスボスに会って終わりみたいな感じでした。
じゃあ面接1回で
そうですね。
終わ
一
りみ
社目
たい
が入りました。はい。
な。すごい、
確か。
楽っちゃ楽です。
楽っちゃ楽ですね。はい。なんか、なんでそんな楽に入れるのかよくわかんないけど、就職早く終わってラッキーみたいな感じはありましたね。やっぱ、大学私もやっぱり研究とか学業に集中してほしいという面もあるんで、そういう推薦の仕組みがあるんでしょうね。企業側は多分もしかしたらその優秀な人材を確保しておきたいみたいなのあるのかもしれないですけど。
その推薦の仕組みだと何社か受けたりってことはできなかっ
でき
た
ない
り、
ですね。
できないですね。じゃあ決まったところだけもう1社受けるみたい
はい。
な。
で、受かると、なんか、何の拘束力もないんですけど、基本的に行かないといけない。
ああ、まあ推薦だからってい
そうです
う。
ね、はい。
まあ内定自体みたいなことはない。
ないですね、基本的には。まあ、する方もいらっしゃるんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。
特にじゃあ、そこで不満はなく、一社目決めたって感じですか？
そうですね。で、当時は、僕が就職活動してた時、ちょうど、2010年入社したんで、2011年なので、ちょうど、就職活動した時に、東日本大震災があったんですよ。で、基本的にメーカーとかの枠とか、いろんな枠があったりしたんですけど、そこもなかなか採用が遅れたりしたので、なかなかその就職活動には厳しい状況だったともあったんで、まあ、一旦は結構みんなが結構知ってるような会社に入って、まあ、親も喜んでるんで、一旦そこに入ろうかな。一旦っていうか、まあ、そこに入ろうかなと思って終わったっていう感じですね。
タイミング的にじゃあ、なんだろう、選べるような状況でもなかったみたいなのは多
そ
分にあったって感じなんですね。
うですね。で、あと枠を取ったところが、4月のもう1日ぐらいに決まっちゃったんですね。そもそも決まっちゃうともう選択の余地がほぼないので、っていうのはありましたね。
じゃあ、結果的には良くも悪くも、就活結構楽できた感
そう
じ
ですね。
で、
はい。
決まって良かったっていう
決まってよかったなという当時は
感じなんですね。
はい。
それで、一社目入ってみて、実際どうだったんですか？なんか、思ってたのと違ったとか、いろいろあったりしました？
一社目入った時に、そのウェブのサービスとか、まあ別にネイティブのアプリも別にいいんですけど、そういうアプリの方開発とかに行けると思ってたら、なんか最初はその、法人向けの個別のね、通信事業者なので、なんか、その、あるクライアントの会社のある営業所とある営業所とか、営業所間をつなぐネットワークとかを提供したりしてるんですね、法人向けの。はい。個別ネットが。そこの部署に入って、なんか、そこのなんか、サービス開発というよりは、なんか、言葉が、まあ、SI みたいな感じですね。みたいな部署に配属になって、最初はなんか配属をこう、紙で知らされるんですけど、なんか、全然、言ってた規模と全然違うなって思いながら、
全然違う。希望と全然違う
希
感じ
望
だった。
と全然違うって、結構人事にも文句言ったんですけど、まあ今思えばもう、まあそもそもその総合職として入ってるんで、大きな会社の。まあ希望を聞くけど従う義務はないよなって思いながら今は思ってるんですけど、当時はすごいなんか結構不満たらたらな感じでしたね。はい。
じゃあ仕事自体は結構つまらないなって感じだったんですか？
ああ、いやでもなんか、部署自体も結構忙しかったんで、なんかどうせ働くなら、まあ、役員としてはいいかなって思ってたし、迷惑かけたいんじゃないかなと思ってて、なんか一生懸命やってたら、なんか楽しい楽しくないっていうよりは、なんか毎日必死に仕事してたって感じですね。そもそも、なんだろう、地方から都内に出てきてるんで、もうそこに入れるのも仕事があるからなんで、一旦もうそこしか頑張るとこねえだろっていう、割り切りは割とできてたのかな。かもしくは忙しすぎて、なんか、 やりたいやりたくない、楽しい楽しくないはちょっと別のとこに置いてってたかもしれないですね。
結構忙しかったんですか？
結構忙しかったと思いますね。はい。
残業時間が多いとか。
残業時間多いですね。なんか終電までいかないけど、普通に10時まで働いてるみたいな。当時あの東日本大震災明けだったんで、なんか節電のためになんか出社が1時間早かったんですよね。8時半か8時ぐらいだったんですよね。それから10時ぐらいまで働いてたんで、すごい結構長い。
かなり長いです
ね。かなり長いですね。
それは結構毎日続くみたいな感じだったんですか？嫌にならなかったんですか？
嫌に、なんか、時間、なんか当時は嫌じゃなかったです、全然。まあ、てか、それがもう最初なんで、なんだろう。
そういう。
わかんないですよね。
そういうもんだ
と。そういうもんだ。社会とはこういうもんであると。
なるほど。確かになんか、最初に見た姿を親だと思うじゃないけど、はい、なんかそういうのはありそうですね。
そう、比べる対象がもうなんか、なんだろう、ないんで、なんかバイトとかもしましたけど、学生時代の時に。なんか、
あ、そうなんですね。
全然違うじゃないですか。なので、まあこういうもんだと思って受け入れてやってましたね。ただまあ残業すると残業代がもらえるので、
まあ確かに。
まあお金もらえてるからいいかなぐらいの感じだったかもしれないですね。
正社員中にバイトをやってたんですか？
あ、いや、じゃあ学生時代。学生時代の時に、そういう、もちろんその、バイトという働くことをやってたけど、社会人になって働いてみて、全然違ったから、
なるほど。
なんかいわゆるそれがもう初めての仕事みたいになってたんで、残業もいっぱいするし、なんか怒られたりしたりもするし、するけど、まあこれが普通なんじゃないかなと思って、毎日淡々と働いたっていう感じです、
ね。なるほど。それで一社目はどれぐらい勤めたんですか？
一社目は6年半働きましたね。
おお、結構長いですね。
はい。
6年半ずっとそんな感じだったんですか？
3年目の半ばぐらいに、その SI をやってる部署から移動して、次に、その会社自身が、なんか、ヤースを作ってたんですね、いわゆる。まあ、桜の VPS みたいな、そういう仮想サーバーをクライアントに、まあ、サーバーをクライアントに提供して、それをまあ使ってもらうみたいな、そのインフラの IaaS みたいな仕事、サービスを作ってる部署があって、そこに配属されたんですね。で、そっからは、なんか、SI じゃなくて、よりプロダクト側に行ったは行ったので、なんか、まあ、少し近づいたかなと思って、まあ、いたんですけど、結局なんか、もともとそのネットワークのエンジニアやってたんですけど、配属された瞬間から。
うん、
結局、なんか、プロダクト側に行っても結局ネットワークエンジニアやってたんで、それはありましたけど、でもなんか、比較的、なんか、その、重要なプロジェクトとか、重要な、その案件とかに結構アサインされて、そこでも結構活躍できてたというか、まあ、認められてたんで、なんか、そういった意味では、一旦、その当時はやりたいことあったんですけど、いかに活躍できたり、まあ自分も自分のいろんなことを学んで成長できてる実感があったので、そういった意味では、そういう成長してる実感があったからこそ、なんか別にやりたいこととは別だけど、まあやってみようかなっていう気にずっとなったかもしれないですね。
あ、結構じゃあ前向きに働かれていたんですね。
うん。多分なんか、まあ、あったら、あとその瞬間に必要されるところには自分が合ってたのかもしれないですね。
ああ。
うん。
いいですね。なんか、結構一社目の、こういう、アウトライフ FM で一社目の話を聞くときって、
はい、
不平不満が結構多いことが、大体のケースが多かったりするんで、
はい、
なんか、その中でも、自分に合ってたっていう話を聞けたのは、なんかすごいいいなって思っちゃいました。
なんか、その、もちろんその、アプリの開発はやれてないけど、別になんかすごい抑圧されてたりとか、
うん、
不遇ではなかったので、
うん、
こう自分の思ったことも言えたりとか、それをちゃんと仕事に反映できたりとかしたので、比較的、まあ、ある種、裁量を持って仕事もできてたので、そういった意味では非常に良かったかなっていうのと、あとは比較的この人すごい、その、自分の目指すこととは違うけど、すごい優秀だなっていう方が周りに多かった、うん、だし、 その方から学ぶことも多かったので、そういった意味では不満はないですね。
優秀な方と働くのは結構福利厚生みたいなことに対するぐらいだったりするんで、
はい、
結構重要なポイントですよね。
うん、なので、その、なんか皆さん総合職でいろんなこともやんない、エンジニアといえど、決済処理とかもやんないといけないし、
うん、
ある種事務作業もやんないといけないし、お客さんとの接触もやんないといけないけど、会社では設計書を書いたりとか、そのネットワーク機器だったりのコンフィギュレーションを書いたりとか、レビューしたりとか、何でもやんないといけないんで、なんかその中で優秀な人ってもう何でもできる人で、なんかかなりのスーパーマンなんですよね。そういった人はどの部署にももう何人かいて、そういった意味ではすごいいい環境だったなと思いますね。
はい、SIR の SE みたいな感じで優秀な人って、
はい、
本当に何でもできる人が、
そうですね。
すごい優秀な人になるので、なんか本当スーパーマンみたいな、
そう、スーパーマン。
感じですよね。
はい。なんかその、今、プロダクトの開発とか、SaaS の開発とか、そのチーム開発の中で優秀な人とはもまた違ったなんか、なんかスーパーマンみたいな感じですよね。
わかります。
これで無敵なんじゃないかなと思うぐらいの。
なんかな、できないことってなんだろうみたいな感じになりますよね。じゃあ、後半も結構残業は多かったりしたんですか？
まあ、辞める、もちろん、直前ぐらいは少なくなってたんですけど、結構多かったですかね。
そんな感じで勤めてて、なぜ転職しようと思ったんですか？
なんか、その、一社目に、その、海外の、いろんな海外の現地法人がいっぱいあったんですね。現地法人とか、もしくは、現地法人っていうか、その、オフシェアではないけど、海外に開発拠点とかもあったりして、そこに1年間行って、グローバルビジネスを学びながら、そこで仕事をするみたいな、ある種の、仕事半分、研修半分みたいな、その、プロジェクトっていうんですかね、そういうのがあるんですね。それはなんか、若手の社員3年目以上かな。で、ある、なんか課長ぐらいまで、いろんな人が、その、に申し込めるんですけど、そろそろ、ちょっと同じこ、同じ、その、イアスの部署に結構長いこといたので、そろそろ別のこともやりたいし、もう少しレイヤー上げたソフトウェアの開発とか、そういうことも仕事もしたいなと思っていたので、で、なかなか、その部署移動とかだと、なかなかそういうチャンスもないので、一旦その、プログラムに乗せて、やってみようっていうんで申し込んだんですね。で、そこで、あるい、その会社がイギリスに、ウェブのアプリケーションを開発、ウェブのアプリケーションの開発を委託してる会社がイギリスにあって、そこに、その、僕は今行くことになったんですね、そのプロジェクトで。で、そこで、1年間、現地でやったこともないような、ウェブのフロントエンドの開発を1年間やったんですね。それなんか、何個かフロントエンドチームあったり、いろんなこのコンポーネントのチームがあるみたいな感じで、で、各、コンポーネントのチームが、まあ、1個のスクラムチームみたいな感じになってて、1つのフロントエンドチームのスクラムチームの、スクラムのチームの1人のディベロッパーとして、まあ、1年間働いてみて、ですね。で、まあ、それは非常にいい経験だって、非常に面白かった。で、まあ、なんか、もう少し、こういうのやってみたいなって、ふと思ったんですね。で、日本に帰ってきて、そういう仕事したいな、とは、ことは一応表明はしたんですけど、なかなか、まあ、チャンスがなくて、で、戻ってきて、もう一回、なんか、チームは移動したんですね。もともと、なんか、イヤースの運用をやってるチーム、みたいなところから、イヤースの、その、クラウドのネットワークを、開発するようなチームに行って、基本的にその、部署のだけとしては花形といえば花形だし、比較的に優秀な人を集めてるところだったんですけど、そういう意味でこう、フロントエンドとかウェブのアプリケーションの開発とか、その作るとこに行きたいって言ってる自分と、その優秀な人が集まって、もっとクラウドネットワークを良くしようとか、品質良くしようとかいうところに、優秀な人がこう熱意向けてるチームの中に あんまりそこに熱意がね、僕が行った時に、そこすごい違和感があったんで、
うん、
そこでなんか、この違和感をずっと抱えたまま、なんか、ずっと仕事できるかできないかなって結構考えたんですけど、
うん、
やっぱもう難しいかなと思っていて、もちろんその、必要とされているので、なんかやれることあるし、やれることをやっていくっていうのももちろんその、まあできるかなと思ったんですけど、向こう5年、10年、このあんまりモチベーションが乗らないとこでずっとやり続けても、あんまり自分自身パフォーマンスが出ないというか、
うん、
キャリア的にもこう詰まっていくっていうのがもう見えちゃったというか、なんかそう感じちゃったんですね。で、まあそこで転職を決意したっていう感じですね。
じゃあ、なんか、もっと開発したいなっていう思いだとか、その1年間の海外での経験を通して、うん、そこから得たものの延長みたいな、
はい、
その先にあるものみたいなものを考えたときに、
うん、
やっぱり今いる場所とはちょっと違うなっていう違和感があって、うん、はい、そこから転職を決意されたって感じ、ね。
そうですね。なんか転職することによるデメリットと、転職しないことによる、転職しないことで、どういうデメリットがあるっていうのを考えた結果、うん、まあ、やっぱり転職しないっていうことの方が、今後5年、10年の自分のキャリアとかを考えたときに、非常にマイナスなんじゃないかなと僕の中で思ったんですね。うん、まあ、ちょっとごめん、合ってるか合ってないかわかんないですけど。
まあ、それはそうですね。
そう思ったんですよね。
実際、どうですか？今振り返ってみて、その時決断。
ああ、いや、後悔はしないですね、全然。
ああ、してない
です。よかったなと思うんで、今、その会社転職して2年ぐらい経つんですけど、全然後悔はしないですね。
ああ、
は
い、すごい良かったですね。
はい。
で、転職の時の話をちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
転職活動はどんな感じでやられたんですか？
当時は、何か、その転職のエージェントか何かに登録したかなと思ってますね、確か。何登録したかちょっと覚えてないんですけど、あ、何かな。登録したというより、なんか、リンクドインってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、あれに登録したんですけど、うん、結構なんか真面目にプロフィールを書いたりとか、あのリンクドインってこう、転職意欲がありますっていう、モードがあるんですね。
うん、
それを出すとなんかいろんなリクルーターに多分なんかから目が行くとこに行くと思う、行くんですけど、そこからなんかいろんなエージェントにお声掛けいただいて、その中の一個にの紹介してくれたところに、なんか受けることになって、その内定をもらってそこに行くことになったっていう感じですね。なので比較的になんか自分で何かにサービスに登録したという感じよりは、登録しようかなって思っているときに、いろんな何個かお話をいただいた中で、一個いいところがあったんで、うん、そこに行ったっていう感じですね。
リンクドインのそのサービス使って、いろんな情報が来るじゃないですか。
はい。
なんかどういう基準でそれをこう、選別というか、なんだろう、選んでいった感じだったんですかね。
基準、なんだ、なんか、何作ってるか、っていうとこしか見てなかったですね、当時は。なんか、どういう開発の体制とか、
うん、
どういうものを導入したりとか、どういうプロセスでやったりとか、うん、何がいいか悪いか、まだ分かってなかったので、なんかそこの良し悪しで見れなかったんで、逆にこの何を作ってるかとかいう視点が結構多かったかもしれないですね。自分自身的にはもう少しその、ソテアの実際にコードを書いたりとか開発する現場に行きたいと思っているので、その開発する機会さえあれば、あとはな、プロダクトを、どういうプロダクトを作ってるかっていうところの視点が大きかったですね。
じゃあ、開発やってるであろう現場がありそうな会社に行くっていうのが結構基準で。
基準
です。で、実際そういうところに行ってっていう感じだったってことですね。う
ん、はい。あとやっぱなんか通信事業者から大手から来てるんで、
うん、
なんか、なんだろうな、採用し、そんなに強い立場じゃないので、
うん、
なんか選ぶというより、誰か選んでくれないかなっていう感じで転職しましたね。
え、結構自信なさげというか。
自信なさげですね。ああ、はい、そう。初回なんで転職。
ああ、そうですよね。
うん。
最初の転職って結構、その、なんだろう、選ぶというよりも選ばれるっていうのは確かにありますよね。はい、
そう。で、最初の会社が比較的学校推薦で就職活動がイージーモードで終えてるんで。
ああ、そっかそっか。
そう、就職活動というか、まあ、転職活動も同じだと思うんですけど、そこに対してあんまり自信がなかったってのもありますね。
はい、なんか転職の時、これはきつかったとか、これは良かったとか、なんかエピソードあったりするんですか？
エピソード。何かな。どうやってやったかな。でもなんか、こういうプロダクトを作って、例えば、まあ、僕の考えとしては、せっかくだから作ったものを いろんな人に作ってもらって、自分のプロダクトによって、その人の人生が良くなったりとか、まあ、仕事でも何でもいいんですけど、少し何かがその人の中で好転するものを与えたり、そういうの、機会を与えたりするプロダクトに関わりたいなと思っていたので、それを素直に説明したという感じですね。はい。なので、なんか、すごい対策したっていう感じはないですね。はい。あとはなんかもちろん自分ができることをまとめることもしたはしたんですけど、何かこう、転職活動をこう、ハックするとかいう感じはあんまないですね。無邪気に受けて無邪気にこの、やりたいこととできることを毎回説明するっていう感じをやってました。
結果的に何社ぐらい受けたんですか？
結果的に何社ぐらい受けた？でもなんか10社も受けてない気がしますね。確か。うん。
で、内定もらったのは1社だけ
ですか？そうですね、1社もらって、そこで辞めちゃったって感じですね、転職活動。
その1社が現職ですか？前職ですか？
前職ですね、はい。
で、前職は2年ぐらいですか？
前職は半年ぐらいですね。
半年ぐらい。そこを半年辞めちゃった理由は何だったんですか？
なんか、何を開発したり、何を手をつけるにしても、まずご説明フェーズと調整フェーズがしないといけないことがあったりして、なかなかこれを見つけ、バグを見つけてこうやればなるのって気づいても、それを実行したり、実際に実装したりとかするのに、説明とか、なんか、いわゆるこう、大手企業があるような、すごいめんどくさいプロセスとか、調整とか、政治とかがいっぱいあったんですね。で、私、もともと、前職よりもっと大きい会社から来てるんで、なんか大きい会社から少し小規模、まあ、といっても700、800人ぐらいいたんですけど、に来たのに、前の会社、もっと大きい会社よりめんどくさいことがあって、俺はなんで転職してきたんだろうとか、いろんな思いが来て、はい。
それで半年で。
そう。だから、いいものを作るためには、自分自身何でもやるつもりで来たのに、そこに対して何もできないというか、やらせてもらえないというか、いう感じがありましたね。はい。
もう単純にやりたいことがただ単にできないっ
で
てい
き
う。
ない。そう。まあ、私が開発に関わったプロダクト自体が、15年以上あるプロダクトなので、ある種事業のフェーズ的にはそういう、スローダウンしても、しょうがない時期っちゃしょうがない時期だったのかもしれないんですけど、まあ歴史もあるし。と言いながらも、今自分が欲しい経験としては、得るチャンスが少ないなっていうのはありましたね。
半年で辞めるって結構短すぎとか思わなかったですか？
思いましたね。
結構そういう、その点に関して不安とかなかったですか？
いや、というよりなんか、その不満というか、フラストレーションというか、が、結構たまりにたまって、ああ、もう言えないな、と思っちゃったんですね。
じゃあなんか、その不安とかよりも、我慢の限界が
我
先に来ち
慢の
ゃった
限
んだ。
界が来ちゃったっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
それはもうしょうがないですね。
そ まあ、入る前に調べるって言われば、まあ、そうなのかもしれないですけどね。
まあ、最初の転職って得てしてそういうとこありますからね。
は
い、
そう。まあ、あとは一番、その状況に陥った原因の一個としては、採用してくれた部長の方がいたんですけど、僕は入社してから、うん、1ヶ月ぐらいで辞めちゃったんですよね、その方が。で、まあ理由はいろいろあるんですけど、その方が辞めた理由は。もともとその、まあ前職もフロントエンドのチームとして入ったんですけど、
うん、
結構まあフロントエンド自身が結構レガシーになってきていて、
うん、
そこが事業のスピードっていうかまあ、そのアジリティっていうんですかね、そこに比較的、こう、なんだ、影響するようになってきていて、そろそろやっぱ回収しないといけないっていうふうになってきていて、で、そこに気づいた僕を採用してくれた部長の方が、それ用にフロントエンドチームを立ち上げたんですね。僕が入る2、3年前ぐらいかな。で、そこでどんどん、いわゆる、機能開発を中心にやるというよりは、まあ、半分のミッションはその改善をしていくチームみたいなもんだったんですよ。で、改善のチームって、なかなかこう、レガシーの環境を変えていくのって、比較的やっぱどうしても時間がかかっちゃうんですね。なので、そういった意味で、その、ある種上の方が、なんかバリアとなって、ある程度実績出るまで、その出島みたいに しないと、毎回実績を求められて、説明を求められちゃうと何もできなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんですけど、その部長が辞めちゃったんで、
はいはいはい、
その上からのご説、なんかこう圧力というか、なんか全て全受けになってしまっていたんで、そういった意味で、結果まあ私が不満を抱えるような状況になってたっていう感じですね。はい、
結構じゃあ人事的なところで、防波堤になって出てくれてた人がいなくなっちゃったみたいな、
うん、はい、
ところもあったんですね。
そうですね。
それはきついな。それで2回目の転職はどんな感じでされたんですか？
2回目の転職はなんかウォンテッドリー開いて、うん、なんか少しいいかなってふと思った時にこう話を聞きに行くボタンをなんか押して、なんかさ、いろんな何十社ぐらいか聞きに行きましたね、話を。
あ、
はい、っていう感じで、なんか基本的にはウォンテッドリーとか使っても、ウォンテッドリーとかファインディーとか使って、
うん、
なんか話をしてくれそうなとこに話を聞きに行くっていうのをずっとひたすらやってたって感じですね。なので、その2回目の転職はエージェントは使わなかったですね。はい。
2回目の転職はじゃあ、どっちかっていうと能動的に話を聞きに行って、
はい、
お、この会社面白そうって思ったら、はい、採用面談に進むみたいな、
うん、
そんな感じ。
はい。
実際どれぐらいの数面談、採用面談を受けたんですか？
採用、カジュアル面談がやたら多くて、それを30社ぐらい
初
期にいて、
はい、
なんか実際に受けた会社は数社ですかね。あ、受けたっていうより、なんか、気づい、話をなんか聞いてるうちに採用だったみたいなパターンが全部なんですよ。大体採用もらって
る。あ、そうなんですね。カジュアル面談のつもりが、
カジュアル面談というか、
気がついたら採用面談になっていた。
はい、合格ですみたいなことやられて、あ、そうなのみたいな感じが多かったですね。なんで、採用、応募しますっていうことはないかな。
ああ、そうなんですね。
一回も。
ちょっと話聞かせてもらえますかって言いに行って、話をしてるうちに、
うん、
合格ですみたいな。
はい。
すごいですね。
で、カジュアル面談もなんか、なんだろうな、その、強く希望はないんですけど、せっかくだからいろんな事業やってるところに話を聞きたかったんで、
うん、
その中の一個として聞きに行きましたみたいな。
あ、
だから、正直その子までまだ興味ないですっていう、手を保ちつつ、話を聞きに行ったって感じですね。でも大体、正直に話すと、なんか、あんまりそこで嫌悪感抱く人はいなかったかもしれないですね。はい。そこまで興味ないのに、なんか俺の時間を奪いやがってみたいな人はあんまりいなかったですね。
は
あ、いなかった。はい。
でもすごいですね。なんかそこまで興味ないって言っておきながら採用面談みたいな感じになって合格ですみたいな流れになっちゃうの、
はい、
なんか面白いというか。
面白いですね。
そうですね、
はい。なんかこうやり取りしてる中でなんか引っかかるとかあったんでしょうね、多分ね。
ああ。
はい。
すごいな。なんか、優秀さが滲み出ていたみたいな。
どうなんですかね。人手が少ない。あ、要はスタートアップの企業が多かったか
な。ああ。
なので必要なのかな。わかんない。
人手が欲しかった。
人手が欲しかった。
うん。
みたいな感じですね。はい。
で、そこで、今の現職の会社に転職されたって感じ、
うん、そうですね。結局、ウォンテッドリーと、途中からなんかツイッター転職って一瞬流行ったじゃないですか。
はいはい、
まあ今もあるのかな。そのハッシュタグでつぶやいたら、うん、その中からマナージャーが話をいただいて、その中に一緒に入ったって感じですね。
ああ、じゃあ、結果的にはツイッター転職
そうですね。はい、
ああ。ツイッター転職はやってみてどうでした？
なんか、人にも、会社にもよるんですけど、
うん、
とりあえずなんかそういうの見かけたら声かける人とかもいらっしゃるんですよね。で、なんか、年収はこれぐらい欲しいとか、
うん、
こういうのやりたいって書いてるのを、なんか読まずに来る人も結構いる
んですよね。ああ、そういう人いるんですね。
はい。
それはちょっと、っていうかかなり失礼な感じですね。
まあ、もしくは、その、自分たちのビジョンに共感してくれたり、参加したいと思えば、そこはもしかしたら我慢してくれて、協力してくれるのかもしれないと思ってらっしゃるのかもしれないですね。はい。なので、年収面とかはなんか一回ありましたね。年収、これがいいっていう希望書いてたんですけど、なんか私でなんか話してるうちに、まあなんか聞きたいことありますかって聞かれたら、私これぐらいの年収が欲しいんですけど、大丈夫ですかねみたいなこと聞いたら、ちょっと難しそうですね、みたいな帰ってきたりとか、するんですよね。もしかその、一回話してるうちに、この人微妙かなって思われた結果、そういう枕言葉を使ってるのかもしれないですけど、というのはありましたね。うん、
最近僕もなんかツイッター経由で、
はい、
カジュアル面談させてくださいっていう、なんか、
はい、
別にこっちがお願いをしていないのに、あの人事をやってる人から、ぜひ、会社の説明させてくださいっていう連絡が来て、はい、面白そうだから受けてみたんですけど、
はい、
なんかその会社は結構小さめのスタートアップみたいな感じの会社で、
はい、
人事が一人しかいなくて、
はい、
こういう形で採用活動やってるんですみたいな感じのことを言ってて、でなんか自己紹介してくださいって最初に言われて、
はい、
カジュアル面談のつもりで行ったから、
はい、
自己紹介とかする気全然なくて。
確かに。
あ、自己紹介しなきゃダメなんだみたいな感じで、ちょっとしどろもどろになるみたいなのもありつつ、
うん、
まあ会社の説明聞いて、ふーんっていう感じだったんですけど、
はい、
なんかツイッター転職とかだとそういうことをやってる人もいるみたいだから、
うん、
面白いですよね。
そうですね。
それで、現職に入って、
はい、
今2年ぐらいですか？
今1年半ぐらいですね。
はい、どうですか？現職は楽しいですか？
楽しいですね。まあ、なんだろう。今、テックリード仕事やっているので、
うん、
なんかどういう技術使うとか、どういうプロセスとか、どういう仕組みを導入するのも全部自分で決めているので、あ、楽しいっちゃ楽しいですね。決めれたり、うん、その、自分で、まあ、責任もあるし、勉強しないこともあるし、学びも非常に多いですね。はい。
テックリードっていうのは、
はい、
なんかテックリードやりたくてテックリードやってるって感じなんですか？
あ、いや、なんか、この事業のテックリードねって最初に言われたっていう感じですね。もともとフロントエンドエンジニアをもう少しやってたいなって思ってはいて、そういう話はしたんですけど、まあ、新規事業の、まあ、テックリードやってみてくれるって言われたんで、あ、まあいいですよって話をしてやった感じですね。
なんかテックリードって、
はい、
その普通のエンジニアとどういうところが違うんですかね。
まあ、班長みたいな感じっていうのとか、なんか誰か言ってましたね。なんか技術選定とかに責任を持っている人ですね。あとはチームの生産性 を最大化する人とかですかね。あとは、その、ソフトウェア自身の品質を、に責任を持ったりする人っていうのが、まあ、よくある定義ですね。
ああ。
もちろん、その、全員にその責任があるんじゃないかっていう話はあるんですけど、 まあ、それを先頭に立ってやっていく人っていう感じですかね。
うん。
うん、そのために、なんか、あらゆる手段を取る人っていうイメージが大きいかもしれないですね。
それ、いきなりテクリードやってって言われて、
はい。
やったこともないかったと思うんですけど、
はい。
できるかなとか、そういうふうに思われなかったんですか？
最初は思いましたね。ただ、その、メンバーが比較的何人かいたので、
うん、
まあ、このメンバーならやっていけるかなっていうのはあったんで、あ、まあ、なんか、その、もともとその、新規事業の、プロダクト全体の技術的責任者なので、
うん、
なんかフロントエンドだけじゃなくてバックエンドもあったりとか、
うん、
まあインフラもあったりとか、まあクラウドもあったりするんですけど、そのバックエンド側で比較的優秀なエンジニアの方がいたので、僕は比較的自分の得意なようなフロントエンドと、まあクラウドに関してはそのバックエンドやってるエンジニアの方と、まあ僕も比較的ある程度素養があったので、カバーシの技術的には比較的なんか僕とその優秀な方、業務委託で来られてる方なんですけど、まあ、僕とこの二人だったら大体必要な技術要素カバーできそうだから、まあ、なんとかプロダクトは立ち上がるんじゃないかなとは思ったので、そこまで不安じゃなかったですね。
あ、
うん、
じゃあ結構、今まで培ってきた技術とかスキルで、どうにかできそうっていう見込みがあったっていう感じ。
はい。
はあ。
あと、なんか、なんかその楽観的なんですね、比較的。
ああ。
なんとかなるかなっていう。
なんとかなるかな。
はい。
いいですね。結構進めていく中で悩んだりとか迷ったりとかそういうことってなかったんですか？
なんかやっぱりバックエンドの開発は本当にやったことがないので、
うん、
なんか SQL の書き方とかバックエンドのロジックの書き方がどれがいいのとか、
うん、
そのどこにパフォーマンスのボトルネックがあるのか分かんなかったんで、そこは比較的結構不安がありましたね。はい。なので、その業務委託人に聞いたりしたりとか、あとは他の人に聞いたりしながらやってたんで、そこは比較的結構不安で、今も結構なんか悩んだりしますね。
やっぱりそういう不安の解決策は、有識者に聞くっていうのは一番な感じですかね。
まあ、本を読んだりとか、まあ、SQL ランチパターンの本を読んだりとか、そういうことですね。はい。
本も結構有効活用されてるんですね。
そうですね、本は。なんかやっぱ本、もちろんその、ググれば聞いたの記事がいっぱい出てくるんですけど、
うん、
体系だった知識とかを得ようと思えば、やっぱり本が一番いいんじゃないかなと思ってるので、そういう勉強しようと思った時は、とりあえずなんかそれに関する本を買って読むっていうのが多いですね。
なるほど。やっぱりまとまってる情報の方が見やすかったりとか、あとはその、なんか、かゆいところに手が届くじゃないですけど、聞いたとかの記事だけだと、ぶった切られた断面的な情報だけだったりするんで、そうですね、はい、なんか、足りないみたいな時あったりしますもんね。
そうですね。なんか、抽象的なプラクティスとは書いてないですからね、聞いたに。なんか、こういう問題にはこうしようみたいな、しか載ってないことが多くて。
なるほど。そんな感じで今、現職でいて、エンジニア的には、今やってるテックリードをそのまんま、これからも続けていきたいみたいな、キャリアパス的な話になるんですけど、
はい、
感じなんですかね。
なんか、結構楽しいんで、もう少しやってみたいなっていうの思いはあるんですけど、なんかずっとやって、ってたいかは結構考えたりしますね。なんか、正直、その、プロダクトを作っていくところに関わりたいっていう動機なので、正直エンジニアじゃなくてもいいんですね。自分にできることであれば。
なるほど。
はい。そう考えると選択肢って多いな。もちろんその、経験的にできるかできないかっていう部分もあるんですけど、できるのであれば別に何でもいいかなと思っているので。
例えばウェブディレクターみたいな
仕事でも
全然。
例えばプロダクトオーナーとか。
はいはいはいはい。
いう感じはありますね。ただなんかこう、やっぱ技術責任者になっていくとどうしても次マネージャーとかエンジニアマネージャーっていうのが大体の人の僕が見るキャリアパスで多いんですけど、 ただ、人事効果とか、ピープルマネジメントはあんまり興味がないんで、
うん、
次のキャリアどうしようかなっていうのはすごい悩むんですよね。
あそう、だから将来的にどうしたいかみたいな話は、ちょっとおにぎりさんに聞いてみたいなっていうのがあって、
はいはい、
まあ、今テックリードされてると思うんですけど、
はい、
さっき聞いたように、このままテックリードで行くのか、じゃあ次のキャリアパスどう考えてるのか、みたいなところはちょっと聞いてみたいなっていうのは、ちょっとあるんですよね。
はい、まあなんか、次もう一回、なんかテックリードとか、ウェブのアプリの開発するエンジニアもう少しやったらなんか全く別のことも急にやってみたいですけどね、デザイナーやってみたりとかも絶対面白いなと思っていて、
ああ
思ったりするんですよね。なので今悩み中とかどうしようかな、プロダクトオーナーっていう手もあるんですけど、なんかプロダクトオーナーとか面白そうなんですけど、なんかまだ自分の中で必要な素養がよく分かってなくて、プロダクトオーナーに知り合い、その優秀なプロダクトオーナーが、この人プロダクト、優秀なプロダクトオーナーだなっていう人のサンプルがあんまりいなくて。
ああ、なるほどね。
なんか必要な素養がわからないんで、その、ベクトルがよくわかんないんで、どうしたらいいかわかんないですけど、プロダクトオーナーとかやってみたいなと思いますね。
結構エンジニアにこだわらないというか、プログラマーにこだわってない感じなんですね。はいはい、
うん、
やっぱりそのプロダクト開発に関わるっていうところが重視される。
重視され、はい。
そこの実現がプログラムじゃなくてもいいっていうのは結構どちらかといえば珍しいタイプ
の感じです
よね。そうですね。はい、
うん、
結構プログラミングにこだわる人多いイメージがあるんで。
う
ん、
まあ、自分自身もともとプログラマーじゃないっていうのもあるので。
ああ。
はい。まあなんか好きな人というか、そういうその道のスペシャリストに任せられるなら任したいかなと思う方ですね。はい。
わかる。なんか自分がやるよりもその道を本当に極めようとしている人を、はい、の障害物を解けてあげるとか、そうですね、
はい、
なんか道を整えてあげるみたいな方が、
はい、
性に合っているみたいな。
そうですね。私、そうですね。
ちょっとありますよね。
うん。
それはすごくわかるな。
なんか、身近な人に、この人はもうなんか、絶対勝てないなとか、すごい人って、やっぱり、目にして生きてるし、近くにもいらっしゃるので、そういった意味でも大きいかもしれないですね。そういう環境的な問題もある。問題というか、その、そういう人を目にしてるんで、自分がやんなくてもいいんじゃないっていう考えは、ありますね。はい、
なんかそういう時にその自分ができないことをできる人を見た時に劣等感とか、
はい、
焦ったりとかそういう風なことを感じたりとかってことはないですか？
はないですね。じゃあ僕何やろうかなって考える方
法。ああ、なるほど。自分にできることは何だろう。
はい。
ああ、いいですね。素晴らしい。
今ある位置にが失われるのにあんま怖くないですね、正直。転職もそうなんですけど。それなら、それよりはいいものをどっちかしら作っていくのに、貢献したいって思いが大きいので。はい。
すごいですね。なんか今、おにぎりさんの真髄を見たような気がします。自分の立場よりもいいものを作っていきたいっていう思いの方が強い。いいっすね。
あとなんか自分より優秀な人が現れて、お前の仕事はここがダメでもっとこうしろとか、なんかこう後ろからドンってやってほしいですよね。どついてほ
しいですよね。それでもわかりますね。
より強いやつにこう倒されてみたいみたいな願望あります
ね。はいはいはい。なんかテックリードとかやられてるとイメージあると思うんですけど、うん、はい、なんか年取れば取るほどとか役職が上がれば上がるほど、はい、誰かに何か言われる機会ってどんどん少なくなるじゃないですか。でなんかいやいやいやそんなこと言ってできるじゃないですかみたいな、はい、おためごかしじゃないんですけど、
うん、
そういう風に言ってもらえてしまうことが増えてしまって、
うん、
なんか お前ダメだなって言い方はされないかもしれないですけど、うん、もっとこここうした方がいいよみたいなことを言われる機会ってそんなに
ないですね。
ないので、そういうある種のネガティブフィードバックに憧れるみたいな 部分は結構あります
ね。ありますね。うん、
これ難しいですよね。
そうですね。
ネガティブフィードバックくれっつってもらえるもんでも
ないし。もらえるもんでもないですね。なので、そういった意味だと、そういうチャンスは比較的今小さい会社にいるので少ないですね。なんか、プロダクトを、いろんなプロダクトがあって、そのプロダクト間で横断しているコミュニケーション、エンジニア同士のコミュニケーションがあるような、比較的大きい事業会社ならあるのかもしれないんで、そういった観点で少し憧れはありますね。はい。
なるほど。なんかざっくり今エンジニア的な話をだいたい1時間弱55分ぐらいしてきたんですけど、なんかこれだけは言っておきたいみたいなことあったりします？エンジニア絡みで。
エンジニア絡みで。なんかさっきもエンジニア現場での話をしたんですけど、
うん、
なんか僕のキャリアとしてはまだあんま考えてないというか、結構いいかなってなってるんですけど、逆に僕のこのいいプロダクトを作りたいとか、こういう思考に対して、いやいや、そういう思考を持ってるんだったら、エンジニアリングマネージャーでしょって逆に、なんか、その人の、ある、今、エンジニアリングマネージャーっていう人のロジックの中で、なんかこう、教えてほしいなっていうのは思いがあって、その、いいプロダクトしてんだと、別にエンジニアリングマネージャーでもいいんじゃないって僕は思ってるんだけど、なんかその考えも同じなんですけど、ネガティブフィードバック僕欲しいんで、そういった意味でそういう意見をもらえる人は欲しいなと思ってるんで、はい。そういう方がいれば、ツイッターで、おにぎりアンダーバーでやってるんで、フォローして。
募集中。
募集中ですね。
こちらまで。
こちらまで。
ご連絡くださいっていう。そうですね。なかなかそういう、なんていうんですかね、屈託のない意見というか、
うん、
なんていうんですかね、自分が欲しい情報とか意見って、得てして手に入らないものだったりするんじゃないですか。
はい、そうですね。
なんかそこに対してそういうことを言ってくれる人っていうのは貴重だし、そういう機会も貴重ですよね。
うん、
なかなか得難いものではある。だからこそ貴重なんですけど、
うん、欲しいですね。ネガティブフィードバック欲しいです。
ネガティブフィードバック欲しい。
うん、
わかります。じゃあそんな感じでエンジニアリングの話をしてきたんですけど、
はい、
最後にちょっとだけ趣味の話をちょっとしとこうかなと思っていて、そういえばこのポッドキャストだいたい趣味について話をしていることが多かったんで、
はい、
ちょっと趣味の話をさらっとしとこうかなと思うんですけど、はい、うんうん、おにぎりさん趣味なんすかって聞かれたらどうですか？
いや難しいですね。昔3年4年前ぐらいまではスキューバーダイビングにすごいハマってたので、
う
ん、それはなんか堂々と趣味ですって言ってたんですけど、最近ほとんどできてないので、でなんか空いてる時間何やってるかっていうと、映画を見たりとかおすすめされたアニメを見たりとかしてるんで、うん、まあ、趣味といえば趣味ですかね。それが あとは最近なんか暇があればなんか最寄り駅の一駅先に結構有名なサウナがあるんで、そこに行ったりするのは、まあ最近若干趣味になりつつあるっていう感じですかね。
サウナ浴。
サウナ浴、はい。
いいですね、
はい。
最近結構ガンダム見られたりとか、
ガンダム
最近見ましたもんね。
はい、最近ゼータガンダム見終わって、
08MS 正体を見ている
。はい、08見るとなんか違う世界に来たもんだと思いながら。
そう、ゼータから08は結構、だいぶ作風も違うので、
はい、
結構面食らうと思う。
なんか違うロボットアニメっていう感じです
ね。あ、
ね、ガンダムという機体は出てるが、違うロボットアニメっていう感じですね。
だいぶ描かれ方違うので、
うん。
その辺はあるかもしれないですね。結構 0083、0083とかを見るとまた違う描かれ方するので、
はい、
なんかその辺も見てみるとまた違うかもしれないですね。
はい。そうですね。08見たんで次、今 Netflix と Amazon プライムの中であるやつを見てるんですけど、ダブルゼータだけなくて両方に。
そう、ダブルゼータは多分配信どこにもないんじゃないかな。あ、ガンダムチャンネルならあるかもしれないですね。
なので、 まあ、ダブルゼータを見ずに、逆シャア見るか。
そうですね。まあ、ダブルゼータ見なくても、逆シャアは見て楽しいとは思いますよ。
そう。皆さんにそういうんで、一旦飛ばして、逆シャアを見て、ダブルゼータを見る機会があれば、見るみたいな感じでもいいのかなと思ってます。はい。
そうですね。ダブルゼータと逆シャアは直接は繋がってはないので。
うん。
見といて損はないじゃないですけど。
はい。
なるほど。最近はじゃあ、結構、アニメとか映画を見る機会が多いって感じなんですね。
そうですね。最近は多いですね。最近ガンダムを見終わって、最近ガンダム以外で見たのは、約束のネバーランドは見ました。
へぇ
ありますか見たこと。
名前だけしか知らない気がしますね。
なんか、ジャンプでやったんじゃないかな。
あ、そう
ですね。私は、はい。なんか、その舞台が孤児院なんですね、
はいはい、
で主人公は孤児院の中の子供が主人公でその仲いい結構孤児院の中でも頭がいい3人グループみたいなのがいわゆるこう主人公のチームというかメンバーみたいな感じでなんか孤児院と思えば実はその謎の生物みたいなのが人間以外にいてその生物が食べるための家畜としての人間がその孤児院にいるみたいな。
へぇ
あの、家畜状なんですよ、実は。あの、中にいる子供は孤児院で、その、ママって呼ばれる、この優しい、その、人がいるんですけど、その人を慕って、結構、のびのびと暮らしてるんですけど、実は家畜状みたいな。
結構ブラックな話です
ね。結構ブラックですね。で、そっからまあ、その事実に気づいて逃げ出すためにいろいろ考えたりするみたいな。話ですね。最近実写化したみたいですね、うん、結構面白いですね。漫画は終わってるのかな。シーズン2アニメのシーズン1が終わってそれを今見終わったんですけど、うん、私もシーズン2が来年の初めにするとかいう話を聞きましたけどね、
うん、なるほど。知らないアニメだ。
アニメ結構見ますか。
全然最近見なくなりましたね。昔は結構ガンダムの最新のやつとかは配信で追いかけたりとかしてたんですけど、
はい、
最近はなんかもう30分間時間を取られるのが結構苦痛になってしまっていて、
はい、
見なくなっちゃっていて、で、それが数年間続いてたんです。2、3年間続いてたんですけど、
はい、
最近はちょっとずつまた見てもいいかなって気になってきていて、最近気になってるのはハイキューっていうバレーボール
の
アニメがちょっと面白そうだなと思い始めていて、はいうん、ハイキューはちょっと見てみたいかなって今ちょっと思ってたりとか、うんまあ、鬼滅とか流行ってるんで鬼滅の刃、
はい、
流行り物はちょっと触ってみてもいいかなとかちょっと思ったりとかしてますね、
うん、流行り物だとあれもいいです。バイオレットエヴァーガーデンもいいです
。バイオレットエヴァーガーデンは結構悲しい話なんですか。
そうですね。悲しい話ですね。まあ、最終的にはハッピーエンドみたいな感じなんですけど、導入というかはだいぶ、その戦争、まあ、ある種、架空の世界の話の戦後の話なので、そういう戦争での悲しみみたいな話は結構ありますね。はい、
バイオレットエヴァーガーデンもすごい有名ですよね。
そうですね。なんか、鬼滅、最近劇場版やって、初めに行ったんですけど、
はい、
なんか、鬼滅に、時期的には若干被ったんですけど、
はい、
それにしてはかなりの興行収入いってるみたいで、はい、なんか、その映画、劇場版から知って見始めた人は結構増えてるみたいですね。
あ、そう。
なんか、ツイッターとかで話題になったのかな。
へー。
あとは、まあ、京アニがやってるのもあって、
あ、はいはい、
あの事件で亡くなられた方が、はいはいはい、なんかディレクターやったりとか関われてたりするっていうのもある種話題性の一個になってるので、
うん、
はい、
そっか。バイオレットエヴァーガーデンも結構有名ですからね。
そうですね。アニメはいつかな、2年前ぐらいかな、2、3年前ぐらいかもしれないですけど、はい、ネットフリックスで見れるんでぜひ時間があれば。
ネットフリックスが欲しいですか。
はい、
ネットフリックスがサービスとして推しですか。
そうですね。サブスクだとネットフリックスしか契約してないかな、今は。
ああ、なるほど。
なので、それで満足しているので、まあ、比較的おすすめですね。アマゾンプライムは、その、ね、プライムビデオもおまけでついてくる。
そうですね。
はい。
趣味っぱなし的にはそんな感じでいいですか？なんか他に言いたいこととかあります？
はい、は、どこには大丈夫です。
大丈夫ですか、
は
いはい、全体的に通しても大丈夫そうですか？
そうですね。全体でも大丈夫です。はい、
じゃあ、だいたい1時間ぐらい経ったんで、
はい。
ポッドキャストの締めをしていきたいと思います。
はい。
このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。そんなすごい話題なんてないよって人でも、仕事の話、普段楽しんでいる趣味の話、何でも OK なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録Q が少しだけ溜まっております。今ご連絡いただくと、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらい間が空いてしまうかもしれないので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、青空、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページからのお便り、配信ページからお便りボタンでお便りを送ることも可能なので、そちらも合わせてよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。こちらも配信ページから参加することが可能なので、興味があれば覗いてみてください。はい。ゲストからの告知ということで、何か告知があれば。
はい。ツイッターをやっていてですね。ID は、アットマークおにぎり、アンダーバーでやってますので、はい。ぜひ皆さん、ちょっとフォローして、ぜひ絡んでください。
はい。配信ページの方にツイッターへのリンク貼られると思うんで、興味ある方はぜひぜひフォローして、ネガティブフィードバックがあれば。
そう、ネガティブフィードバックがあれば、全然。
ぜひお願いしますっていう感じですかね。
はい。
はい。じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい。
ポッドキャスト自身でやられてたことがあったと
思うんで。そうですね、やってた時期がありましたね。最近ちょっとお休みしてるんですけど、
なんか、初めてってわけじゃないとは思うんですけど、
はい。
ゲストで出てみてどうでした？
そうですね、なんか、話題、ちゃんと面白い話できたかなってのは気になりますね。
僕は結構楽しかったです。
ああ、よかったです。なんかそこが不安で、そう、その、なんか用意してきたわけじゃないんで、
今、
思いついたこと喋ってるんで、そこはどうかなって不安はありました。
そうですね、久しぶりに何か決まったテーマがない感じで、
はい、うん、
自己紹介からの深掘りでエンジニア話をするっていう感じの回だったので、
はい、
結構それはそれで、楽しかったですね。
うん、
じゃあ、そんな感じで、第71回目ですね。第71回目はゲストにおにぎりさんをお迎えしてお送りしました。おにぎりさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。